本語の SBS です。
SBS の日本語放送です。6月19日火曜日のニュースをお伝えします。マルコム・ターンブル首相は、政府による所得税減税を労働党が全面的に支持しないと決めたことを受け、労働党は働く人々を見捨てていると非難しました。労働党は7月1日から実施される減税に限り支持すると表明しています。これには低所得者及び中間所得者1人につき最大で530ドルの新しい税控除や 32.5% の税率適用上限を年収8万7千ドルから9万ドルに上げる案などが含まれます。一方、労働党は2022年と2024年に予定されている削減については支持しないとしています。ターンブル首相は、政府の課税プランは全ての人を援助するようデザインされていると述べました。大きな野望を持ち、全力を尽くす高い希望を持つこと、最適な仕事を求めること、最大規模のビジネス夢を実現すること、それが我々がよって立つものです。労働党もかつてはそうでしたが、今は違います。しかし、労働党の財務担当スポークスマン、クリス・ボーエン氏は、労働党の立場は信頼に値すると主張しました。我々は1000万人のオーストラリア国民に対し、より良く、より公平な税の軽減を提供すると同時に、より責任感を持った予算修正の方法を提供するものです。スコット・モリソンやマルコム・ターンブルは予算修正など放棄してしまいましたが、我々は違います。補欠選挙や通常選挙の場で、オーストラリアの人々に我々の計画を提示する準備ができており、労働党はいつでもこの論議に応じます。労働党のクリス・ボーエン氏はこのように述べました。政府の所得税減税案を分割する試みは支持するものの、法案が修正されてもされなくても反対票を投じるとしています。グリーンズ党では法案を分割することでより良い法案になるとして、労働党に同調することで党内の意見が一致しています。リチャード・ディナタリ党首は、政府の課税計画は答えにはならないと述べ、最も援助を必要としている人々に投資する時だと述べています。
The best way.
ニュースタートの支給額を上げ、最低賃金を上げ、オーストラリア人の多くが頼っている基礎的なサービスに資金を投入するのが、オーストラリア国内の不平等に取り組む最善の方法であり、それがグリーンズの計画です。グリーンズ党のリチャード・ディナタリ党首はこのように述べました。一方、政府は5月の予算案で発表した7年間3段階の計画を分割する意思はないと繰り返し主張し、野党の選択は法案全体を支持するかしないかのどちらかだとしています。18日、震度6弱の揺れを観測する地震が起きた大阪府北部では、19日も震度4や3の揺れを観測するなど、余震とみられる地震が相次いでいます。気象庁は、今後も地震に十分注意するよう呼びかけています。一方、大阪府高槻市は19日午前11時ごろ、市内の住宅で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認された66歳の男性について、震災関連死と発表しました。今回の地震で死亡した人はこれで5人になりました。また、大阪や兵庫など、2府4県で少なくとも376人が怪我をしています。気象庁は、揺れの強かった地域では、家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっている恐れがあり、危険な場所に立ち入らないなど、身の安全を図るよう心がけてほしい。揺れの強かった地域では、1週間程度、最大震度6弱程度の地震に十分注意してほしいと呼びかけています。次に、 SBS はオプタススポーツのストリーミングサービスに問題が発生していることを受け、 FIFA ワールドカップの試合中継を大幅に増やすことになりました。現在ワールドカップ観戦のための15ドル特別パッケージを契約した人など多くのサッカーファンがオプタスの放送にアクセスできなくなっています。オプタスのアレン・ルーチーフエグゼクティブは、すべてのオーストラリア人に対し全面的に謝罪すると述べ、障害の修復を約束しました。一方、 SBS のマイケル・イベイドチーフエグゼクティブは次のように話しています。もっと多くの試合が見られるようになるため、これはオーストラリアの観客にとって一つの勝利だと思います。オプタスのサービス利用者も希望するのであれば引き続きオプタスで観戦することができますが、オプタスは今晩サービスの点検のためのアップロードを行い、ワールドカップ期間中にこれ以上の問題が発生しないことを確認することにしています。SBS のマイケル・イベイドチーフエグゼクティブはこのように述べました。UNHCR 国連難民高等弁務官事務所による新しい報告書によると、平均2秒に1人の割合で母国を追われる人が発生しているということです。毎年発表されるグローバルトレンド報告書は、世界各地で暴力や迫害を逃れ難民となった人の数は2017年5年連続で記録を更新したと伝えています。 UNHCR のキャンベラ地区副代表ナイジット・ラムさんは、2017年に1600万人以上が故郷を追われたと話しています。
The numbers have increased.
この人数は増えています。紛争は明らかに続いており、新たな紛争も起こっているため非常に気がかりです。これこそが国際的な保護体制全体への大きな圧力と重荷になっているのです。 UNHCR のキャンベラ地区副代表ナイジット・ラムさんはこのように述べました。次に、欧州委員会は昨日月曜日、EU 首脳たちが来週開かれるサミットで移民や難民の取り扱いに関し合意に至ることができるだろうと自信を表明しています。移民問題はドイツのアンゲラ・メルケル首相の連立パートナーの一人が、今月28日と29日に開かれる EU サミットで27の加盟国と合意を得るようメルケル首相に求めたことから、再びヨーロッパの大きな政治的課題となっています。ドイツのキリスト教社会同盟の党首でもあるホルスト・ゼーホーファー内相は、もしサミットで解決策が得られなかった場合、他の EU 加盟国で登録を済ませた難民に対し一方的な入国禁止策を適用すると述べています。ドイツは2014年以降160万人を超える移民を受け入れており、メルケル首相は EU 全体でのアプローチが必要だと話しています。私はヨーロッパのパートナーたちと6月28日29日のサミットの席で二国間合意の交渉をするための支援や後押しをすでに得ています。メルケル首相はこのように述べました。ポーランドやハンガリーなど EU の東側旧共産圏の国々は、安全保障のリスクや社会構成への影響を理由に主にムスリムの移民受け入れを拒んでいます。児童への性的虐待を隠蔽した罪に問われているアデレードカトリック教会のフィリップ・ウィルソン大司教に対する判決は、判事が今日決定を先送りしたため7月3日に下されることになりました。今日行われた論告休憩で、ウィルソン被告の弁護団は、糖尿病や心臓疾患、アルツハイマー病など、67歳である被告が抱える健康状態を考慮すれば、禁錮刑は免れるべきだと主張しました。ウィルソン大司教は、1970年代、ニューサウスウェールズ州のハンター地方で、ジェームス・フレッチャー牧師が行った児童への性的虐待を隠蔽した容疑で、最長2年の禁錮刑に直面しています。 一方、児童への性的虐待の被害者を対象とした38億ドル規模の国家賠償策が今日連邦国会を通過しました。この方策は7月1日から実施されることになっています。この後はスポーツ、ファイナンス、天気予報です。さあ、まずはスポーツです。サッカーワールドカップロシア大会は6日目、オーストラリア時間19日夜から20日未明にかけて3試合が予定され、日本代表が初戦でコロンビアと対戦します。グループ H の日本対コロンビアはオーストラリア時間19日午後10時からサランスクで行われます。日本は世界ランキング61位、6大会連続6回目の出場です。対するコロンビアは世界ランキング16位、2大会連続6回目の出場です。日本がコロンビアと対戦するのは1対4と大敗した前回大会の1次リーグ第3戦以来です。司令塔のハメス・ロドリゲス選手やフォワードのフォルカオ選手など強力な攻撃陣を要するコロンビアを日本がどう封じるか注目です。オーストラリア時間20日午前1時からは日本と同じグループ H のポーランド対セネガルがモスクワで行われます。日本と第3戦で対戦するポーランドは世界ランキング8位、第2戦で対するセネガルは27位です。この他オーストラリア時間20日午前4時からはグループ A のロシア対エジプトが行われます。そして先週フランスを相手に善戦したものの2対1で敗れたオーストラリアのサッカールーズ、21日木曜日にデンマークと対戦する予定です。デンマークはペルーを1対0で破っており、2連勝に向けて勢いをつけているところです。この試合も含め FIFA ワールドカップの試合中継、SBS でお楽しみください。それではファイナンスです。日経平均株価19日の終値は18日より401円85銭安い22,278円48銭。東証株価指数トピックスは 27.51 下がって 1743.92 となりました。1日の出来高は14億9463万株でした。オーストラリアの株式市場、オールオーディナリーズは 11.33 ポイント、0.18% 上がって、6224.1。ASX インデックスは 13.57 ポイント、0.22% 上がって、6117.7 でした。エクチェンジレートです。12月27日の東部時間午後7時現在、1オーストラリアドルは80円98銭で取引されています。アメリカドルに対しては 73.69 セント、対ユーロでは 63.90 セント、対イギリスポンドでは 55.96 ペンスで取引されています。それでは明日6月20日水曜日のお天気です。キャンベラは晴れ時々曇りでしょう。最高気温は14度、最低気温は2度の予想です。ブリスベンも晴れ時々曇りでしょう。最高気温は22度、最低気温は9度の予想です。シドニーは雨のち曇りの予想です。最高気温は17度、最低気温は12度でしょう。メルボルンは晴れ時々曇りでしょう。最高気温は14度、最低気温は5度の予想です。ホバートは曇りの予想です。最高気温は13度、最低気温は4度の予想です。アデレードは晴れ時々曇りですが、夕方ところによりにわか雨。最高気温は15度、最低気温は7度の予想です。パースは曇り時々雨でしょう。最高気温は20度、最低気温は10度の予想です。おしまいにノーザンテリトリーのダーウィンは晴れの予想です。最高気温は32度、最低気温は20度でしょう。以上、ニュースと天気予報をお伝えしました。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。